お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月7日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡をめぐる軍事対応にオーストラリアが支持を示していないとして名指しで批判しました。批判は NATO にとどまらず、他の同盟国にも広がっています。記者会見でトランプ大統領はアメリカの保護のもとにありながら十分に協力していないとして、オーストラリアに加え日本や韓国の名前も挙げました。問題は NATO だけではありません。韓国も我々を助けなかった。オーストラリアも日本もそうです。日本には北朝鮮から守るために5万人の兵士を駐留させています。韓国にも4万5000人の兵士を置いています。キム・ジョンウンとは良好な関係ですが、そのためでもあります。トランプ大統領でした。これに対しミシェル・ローランド法相兼通信相は ABC に対し、オーストラリアは今回の紛争で攻撃的な軍事行動には参加しない考えを改めて示しました。
Australia has taken a position which is that we are not going to be participating.
オーストラリアはこの紛争において攻撃的な形で関与しないという立場を取っています。ただし、米豪同盟が極めて重要であることに変わりはありません。そして緊張の緩和を引き続き求めています。この紛争は終わらせなければならず、一刻も早い終結が望まれます。ローランド氏でした。トランプ大統領はイランに対し、オーストラリア東部時間の8日水曜日午前10時までにホルムズ海峡の再開に同意するよう要求しています。応じなければ橋や発電所など主要インフラへの攻撃を行うとし、この期限について延長はしないと強調しています。一方、イランの革命防衛隊のゾルファガリ報道官は、こうした発言が紛争の行方を変えることはないとしています。
行き詰
まりの中で発されたアメリカ大統領の強硬な発言や根拠のない脅しは、イスラムの戦闘員によるアメリカやイスラエルへの攻撃を止めることはできません。また中東におけるアメリカの評価が下がることを取り戻すこともできないでしょう。ゾルファガリ報道官でした。ニュースを続けます。NASA の有人月探査計画アルテミス2の宇宙飛行士4人が、人類としてこれまでで最も地球から遠い地点に到達しました。月の裏側へと回った宇宙船オリオンは予定通りおよそ40分にわたり通信が途絶えましたが再開されました。今回の到達はおよそ10日間にわたるアルテミス2ミッションの大きな節目となります。このミッションはアルテミス計画で初めての有人試験飛行です。この節目に合わせ、飛行6日目の朝、乗組員はアポロ8、そして13の宇宙飛行士、コ・ジム・ラベル氏からの録音メッセージで目を覚ましました。
Hello, Artemis 2. This is Apollo astronaut Jim Lovell.
アルテミス2の皆さん、こんにちは。アポロ宇宙飛行士のジム・ラベルです。私のかつての活動エリアへようこそ。フランク・ボーマンとビル・アンダース、そして私がアポロ8号で月を周回したとき、人類は初めて間近で月を見ることができました。そして故郷である地球の姿も目にしました。将来の火星ミッションに向けた土台を築いていく、その役目を託せることを誇りに思います。それはすべての人々のためです。ラベル氏のメッセージでした。ウクライナのゼレンスキー大統領は、停戦と安全保障の確保に向けて、ロシア側に新たな提案を示す考えを明らかにしました。 ウクライナはここ数日、ロシアの石油インフラへの攻撃を相次いで行っており、世界的な供給不足の中で、ロシアの生産能力を抑える狙いがあります。ゼレンスキー大統領はロシア側に交渉のテーブルに戻るよう求めていますが、ロシア政府は最近、停戦協議を一時停止し、アメリカとイスラエル、それに同盟国イランをめぐる情勢への対応を優先しているとしています。ロシアが我々のエネルギー施設への攻撃を停止するのであれば、ウクライナも同様に応じる用意があります。この提案はアメリカを通じてロシア側に伝えています。現在アメリカと具体的な文書の作成も進めており、安全保障に関する提案を取りまとめているところです。ゼレンスキー大統領でした。子どもの予防接種の低下を受け、各州で針を使わない無料のインフルエンザワクチンの提供が始まります。ニューサウスウェールズ州はクイーンズランド州や南オーストラリア州、西オーストラリア州に続き、鼻にスプレーするタイプのワクチン、フルミストの導入を決めました。このワクチンは左右の鼻に1回ずつスプレーするもので、子どもや家族の負担を軽減することが期待されています。ライアン・パーク保健相はこの取り組みについて、特に重症化しやすい5歳未満の子どもを中心に接種率の向上を目指すものだと説明しています。子どもの接種率は2020年以降大きく低下し、2025年には 25.7% にとどまりました。一方で昨シーズン、ニューサウスウェールズ州では子どものインフルエンザ感染が2万4千件以上報告されています。ニュースを続けます。政府はイースター期間中の燃料需要が前年と比べておよそ3割増えたと明らかにしました。防衛エネルギー省が燃料会社からの報告として発表しました。ボーエン氏はこれまでイースターの旅行計画は変更しないよう呼びかける一方で、必要以上に燃料を買いだめしないよう、特に都市部の人々に協力を求めていました。こうした中、燃料を積んだ50隻以上の船がオーストラリアに向かっており、供給状況は改善しつつあるとしています。現在ニューサウスウェールズ州では2004カ所のガソリンスタンドのうち142カ所でディーゼルが不足し、39カ所では燃料が完全に不足しているということです。オーストラリア向けに契約されている船のキャンセルは出ておらず、追加の供給も届いています。現在は4月、さらに5月にかけても供給は確保されています。ただ国際情勢は厳しく、ホルムズ海峡が閉鎖された状態が続く限り、供給網へのリスクは残ります。防衛エネルギー省でした。高騰する燃料価格を受け、通勤手段としてより安価な選択肢を求める動きが強まり、電動自転車 E バイクの販売が急増しています。業界団体バイシクルインダストリーズオーストラリアによりますと、燃料価格の高止まりが見込まれる中、ここ数週間で需要が大きく伸びています。E バイクの売り上げはこれまでも増加傾向にありましたが、燃料価格の上昇によってその流れがさらに加速しています。同団体のピーター・バーク事務局長は、今回の値上がりが一時的ではないと消費者が認識したことで、関心が一気に高まったと話しています。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。日本サッカー女子代表なでしこジャパンでアシスタントコーチを務めていたオーストラリア人のリア・ブレイニー氏が契約満了に伴いチームを離れることが分かりました。ブレイニー氏は2025年、先日退任が発表されたニルス・ニールセン監督の下でアシスタントコーチに就任しました。自身のインスタグラムでは、これまでの活動を振り返る写真とともにメッセージを投稿し、才能あふれる選手たちとともに戦えたことは素晴らしい経験であり、大きな誇りだと振り返っています。なでしこジャパンは先日行われた女子アジアカップで 6試合で29得点、失点はわずか1と圧倒的な強さを見せ、2大会ぶりに優勝しました。ブレイニー氏の退任について詳しい説明は出ていません。一方、ニールセン監督の退任について、日本サッカー協会は先日、ワールドカップ優勝を見据えた場合、指導が十分ではなかったと説明しています。最後に天気予報です。お昼の時点での明日8日水曜日の天気予報です。パース、おおむね晴れで最高気温は22度。アデレード、ところによりにわか雨がありそうです。最高気温は23度。メルボルンは時々曇りで最高気温は20度。ホバートも時々曇り、最高気温は18度。キャンベラ、おおむね晴れで最高気温は23度。シドニー、時々曇りで最高気温は26度。ブリスベン、晴れで最高気温は32度。そして最後にダーウィン、にわか雨、最高気温は32度となっています。以上、4月7日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。